76, 47, 76, 47,
参りました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。叫んでる。
よし、
はい、
やってまいりました。
やってまいりましたよ。
興味あるあるコーナーでございます。はい、第2金曜日。
うん。
ね、
うん、
毎週様々な角度から皆さんに音楽を楽しんでいただいておりますが、
はい、
第2金曜日は2好み企画。2。
はい。2ですね。2
好み企画。
はい。
もう一元さんお断り。
一元さんはね。一元さん。
六元さんぐらいだといいんですけど。でも一元さんでもウェルカムですよね。
ウェルカムです。一元さんがいないと、ね。
弦が張られてりゃ。
うん。もう弦があれば全然 OK だよって言って、
ね。弦さえあれば。
はい。
ね、うん、短かろうが長かろうが。
はい。
ナイロンだろうが。
うん。
ね、スチールだろうが、巻き弦だろうが、
ね、フラットラウンドだろうが、
フラットラウンドだろうが、あなた何人みたいな、フラットラウンド人です。あなた何人、巻き人です。
巻き人です。
ね、うん、スチール人ですとか。
スチール人ね。
ナイロン人です。
ブロンズですと。
ブロンズ人です。いろんな弦がありますからね。はい、うん、その肌の色は問わないわけですよ、うん、
最近ではね、コーティングとかあります。
コーティング人がいるんですか。弦の社会には。
もう今エレキの
弦、コーティングって何、あの、うん、何、
弦に
抗菌してあるの。
弦にコーティングをしてある、
うん、何を
コーティング、薄い膜を張って、
はあは
あ、あの弦ってだいたい1ヶ月ぐらいとかするとちょっと劣化をしていくんですね、どんどん、うんうん、その劣化スピードを落とす。
へ、
ずっとキラキラした音をキープするためにコーティングをしているっていう弦がもう今は主流ですね。
主流、
はい、僕はあんまり好きじゃないんで。
好きじゃない、
はい、なんかちょっと詰まってる感じがなんとなくするんですよ、こう、
あ、
音が、
はいはいはいはい、
キラッとした感じがないっていう
か、あ、なんかミュートが入ってるかのような感じ、
なんかとなくですけどね、本当に気持ちの問題だとは思うんですけど、
はあはあはあはあはあ、コーティング分だけ
なんか違うかなと思って、
余計なもん、
何回かこうツアーやってる時試したりとかしたんですけど、
はいはいはい、
確かに持ちはいいんですけどね。
持ちはいいんだね、はいはいはい、なかなか難しいところですね。
そうそうそう、
まあ、会場の PA 設備にもよるけど ね、
あ、まあね、
ギターの音っていう風になる と、
ね、あるけど、
アンプから出る音は格段に変わってもね、
うんうん、
まあどうにかあとは PA の人が何とかしてくれるんじゃないかなっていう、
ね、
適当 な、
なんて PA 任せ
っていうのはあるかもしれない、
はいはい、
まあそんないろんな弦さんをお呼びする、うん、はい、通好み企画、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、
うん、
もう弦楽器どころか今の話聞いてたら弦だけにも対しても愛を込めてますよ。
はい、
ね、うん、ギターだから弦楽器で弦が張られてない、
はい、
まだ弦が張ってない楽器は弦楽器とは言わないんですかね。ただのものです。
張ってない状態。
はい。
それはなんだろう。
なんでしょうね。まだ張ってない状態はなんて言うんでしょうね。楽器？楽器でもない。
楽器、そうですね。
ね、
なかなか難しいところだ。
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい。
しゃい、
お届けしようと思いますよ、はい、今月も源さんやってまいりました。
はい、来ましたよ、
ね、うん、さまざまな弦楽器皆さんに、ね、うん、お楽しみいただこうと思いますが、はい、いつも言っているようにですね、うん、まあ、ギター一つ取っても、うん、時代が変わればジャンルが変われば、うん、弾いているアーティストが変われば、うん、そして弦楽器そのものの、ね、うん、機種が変われば、
機種、ね、
みんなそれぞれ表現が違うわけです、うん、
はい、
で先ほど言ったように、まあ、厳密に言うと、うん、本当にそのコーティングしてる弦と、うんうんうん、してない弦と、うん、他にも材質が全く異なる弦がいっぱいありますよね。それによっても音は違うし、うん、最近はもうエフェクターを駆使してですね、どんな音にでもさせられちゃうんです
、ねね、キーボードのみたいな音を平気で出ちゃう、ね、
鍵盤楽器かと思ったらギターでやんのみたいなギターだと思ったら鍵盤でやんのみたいな、そんなもう錯覚する音が、
まあ、ありますよ ね、 そういうのね、
弦かと思って、うん、いやこれは意外と鍵盤かもしれないよなんて思ったら、
それありますね、
パソコンの音でやんの
パソコンだパソコンどっちでもない、
なんだよ楽器じゃねえん
だただのデータかよ、
楽器の音をデータで出してんのかよなんだっていうさの、そういうなんかこうね、
本当最近ドラムとかも分かんないです、ね、
いやもう本当そうですよ、うん、ね、全然分かんないよね、
全然分かんない
打ち込み、うん、でも、うん、昔は打ち込みってたらさ、うん、もうミディの用意された音しかなくて、ね、なんか苦労したもんですよ、
なんかヒューマン的じゃないんですよね、
そうだね、
機械的な感じ、
機械的だし融通効かないし、
あ、
ためとか、
はいはい、もうちょっとなみたいな、
そう、うん、なんかさシンバルもさ、うん、なんか伸びが、うんうん、あともうちょっと伸びてほしいのにとか、
はいはいはい、
こんなに高い音はいらないんだけどなっていうようなのとかさね、だからといってなんかこうさ、たくさんシーケンサーの中に音色たくさん増やしてもさ、うん、わけわかんなくなるだけだし、
整理つかないからね、
でも今やすごい何でもやれちゃうもんな、
今なんかスネアの真ん中を叩くのか端っこを叩くのか
わ
とか、もうチューニングができるんですよ、
あ、チューニングできんの、
はい、
どないなっとんねん、
皮の張り具合とかを調整できるんですよ、怖いですよね、
もうおっかしい時代になったもんだねいやでもまあそれのを、まあ、DTM をやってる人からすればやっぱ、うん、だいぶ充実した時代になって、本当に一番最初に DTM がさ流行り始めた頃に、はい、ね、ミュージローとかでやった頃はさもう本当にさね
え、イージーなんとかってありましたよね、
あったあったあった、イージーなんだっけあれ
イージーなんとか、
ね、なんだっけあったよね、
スタインバーグの、
ね、はいはいはいはい、はい、そうですよ、
あたりとか、
ね、ああいうのでやった頃なんてさ、うんうん、もうただそのクオンタイズとは何かっていうところからもう始まるわけじゃないですか
まあ楽器やってる側からすると
はぁみたいなパソコン用語からまず始めなきゃいけないんだよね
何それみたいなね、
うん、ああいうのがあったから、
はい、
それに比べたら今すごいね、
うん、
もうソフトも軽々動くじゃないですか、
軽いですね、
サクサク動くでしょ、
うん、
もう全然違うよね、
うん、だからこそ可能性は広がると思うんですよ、
そうだ、ね、
可能性は広がるからこそ、うん、その扱う人の力量というか、
はいはい、そうですね、センス、
アーティストの
結局やっぱり、うん、そういう人間の感性に寄ってくるんだよ、ね、
うん、多分今地味に生きてたらすごいことしてると
思う、あ、今地味に生きてたら、うん、そうだね、
でもギターやってないかもしれないですけどね、もしかしたら
どうだろうな、地味編、地味編はパソコン、地味編がマウスこちこちやってるのはちょっと想像できないんだけど、ね、イライラして壊してるんじゃないかなっていうまあそんな感じで、はい、今日もたくさんの弦楽器お楽しみいただきます、うん、まずはロックヒーロー登場でございます、
はい、ロックヒーローはですね、はい、ゼッペリンを、
来た、ゼップ、
再び出てきましたよ、
出てきました、
ゼッペリンのハートブレイカー、今日
ハートブレイ、ハーブレですね、
ハーブレイ、
はい、いこれはすごい
ね、ね、うん、リフがね、
そうですね、
これですね、
やばいですね、
あとあれソロ、
ソロソロ
っていう、あそこの入り口が超かっこいいなと思って
ページ
ページ
ページが、森友ページが
森友ページ、
ね、森友ページが今弾いてましたけど、
なんかやっぱソロがね ジンペイジは歌ってるんですよね。
ああ、それはありますね、
うん、すごいなと思って。
やっぱロックヒーローだよね。
うん、ほんとヒーローだなと思う人は。
かっこいいもんな、うん、だから、うんうん、モテただろうね。
モテたでしょう
ね。レッド・ゼッペリンのハートブレイカー今日の原作1曲目はこちらからスタートしたいと思います。やっぱり冒頭で今日かけたクリームもそうだけどさ、うん、ブルースがこう根底にあるグループのブリティッシュロックっていうのはさ、こういうなんだろうね、うん、すげえなっていうのは感じますよね。すっごいアバウトなコメントだったけど今
なんだろうな、スピリットっていうのかな、本当に 歌ったと思うんですよね。全体的にこうアンサンブルが歌ってるって感じが、
ね、
うん、
あ、まあまあまあそうですね、
っていうとこかな。
迫力というか、うん、耳が音を触ってる感じがするんだよね。
あ、
サウンドが、
はいはいはい、
うん、うんうんうん、この耳に、うん、耳のなんかこの細胞に訴えかけるサウンドをしてるじゃないっていう感じ
なんですね。
ギターの音とにしても、うんうん、ベースのグルーブにしても、うんうん、ね、ドラムの音やっぱりね、うん、そのあたりとかも全部なんかこう耳の細胞に訴えかける音質、
結構音量大きくし聞いていると、
はいはいはい、
での時のピックの、
はいはいはい、
ピックを、ピックの音も入ってるんですよね。
なるほどね。物と物がぶつかる音ね。
そう、うん、それもこう多分そういうの作用されてるんじゃないかな。
そうだよね、うん、アメリカの場合、アメリカのロックってさ、うん、なんかもっとさ、うん、えいって取っちゃってるだけな感じですね。なんかね、
一発でガーン、
そう、はい回しますスタートダーンみたいなさ、でむしろそのどっちかっていうと小気味がいいというか、
うんうんうん、
切符がいいというか、うんうんうん、突っ走ってるっていうかさ、うんうんうん、一気にやっちゃってるって感じです
ね。ドーンって感じですよね、うん、なんか基本的にすると、
でもなんかイギリスのこういう、うん、特にブルースをベースにしてるロックグループ、うん、ルー60年代70年代っていうのは、
はい、
ね、アメリカからそういうアメリカの録音から影響を受けているにもかかわらず、
うん、そうそうなんですよね、
ね、
うん、
なんかこうそれをさらに昇華させてるよね、
うん、そこはね、なんか不思議ですよね、
うん、そうそう、なんか上に持ってってるんだよね、
うん、
すごく、
うんうんうん、
アメリカで生まれたものに対するものをもっと感覚的なところを研ぎ澄まさせて、うん、あのサウンド作ってるなって感じがするよね、うん、
それはすごい感じますね。
やっと50過ぎてツェッペリンが分かるようになってきたよ俺。
まあね、
全然分からなかったから。やっと最近になってなんとなく、
うん、
あ、だからツェッペリンはいいのか、いいってみんな言うのかっていうのがだいぶ合点がいくようになってきたね、うん、
でも僕もはっきり言うと僕もそうかもしれない、最近になって。
でもさ、やっぱり若い人に受けてたロックバンドなわけだからさ、
そうですよね、
どう考えても俺が鈍かったとしか言わざるを得ないんですけど ね、
、うん、
ね、まあいろいろな考察がありますが、はい、さあ続いては、
はい、
ジャパニーズギター、
ジャパニーズいきましょうか、はい、ジャパニーズはですね、ザ・スパイダースいきます。
スパイダース
GS ですね。
GS か、すげえな。
あの頃君は若かった。
あの頃君は若かった。あの頃君じゃ、あの時君じゃないんだよね。
あの時。
あの時君は若かった。
そう。
あの時君じゃない。
あの時君。
あの時君は若かった。うん、これ今日は珍しい GS。
今回
久しぶり。
まあハートブレイカーがまあリフとか、
はい、
まあ勢いとかロックなんですけど、
はい、
スパイダースだはあれ、コードボイシングって言うと、コード。
コード、はい。和音で、
そう、これが、うん、サス4ってやつ使ってるんですよ。
サス4ありますね、コードの中にね、はい、
G、 普通の G だと、
はい、
なんですけど、うん、サス4って、
ああ、なるほどね、いいですね、はいはい、この、まあ、でもビートルズもよく使ってた感じだね。
ビートルズだとこうですね、
はいはいはい、
ね、ハードデ
ザイン、はいはいはい、なるほど、
サス4がこう効いてるサウンドじゃないかなっていうところが、
はいはいはい、なるほどなるほどね、はい、じゃあ聞いていただきましょうかね。スパイダース、久しぶりですね、 GS かかるのね、はい、あの時君は若かった。
あの時君は若かった、分かってほしい僕の心、小さな心苦しめた僕を恨まずにいておくれ、それでも分かってもらえる日まで僕
待ってる。いつまでも時僕も若かった。ごめんね君を困らせちゃって。僕の心も苦しんだ。僕を許して欲しいんだ。いつまでもいつまでもいつまでも。
おお、なるほど、結構やっぱりおしゃれなコード使ってんだね。ねえ、もうイントロからしてさ、
あの時うん、
これ今風なサウンドにしたら、うん、だいぶこれ
おしゃれですよね、
うん、だよね、うん、なんか羽織っちゃってるな、うん、
でこの音とか、
うんうん、
C でもこれをちょっと入ってる、
うんうんうん、そうだね、なんかちょっと甘かったりする、ね、甘い感じがすごいよね。
こういう音を入れるってるってところは、うん、もう釜谷さんのセンスなの
かな。はあ、そうだね。うん。うん、
ギターで弾作ってる曲って感じがするんですね。
はいはいはい
はい。うんうん、コード感みたいなね。
うんうん、ねえ、だいぶ最近のサウンドに置き換えてみたら、うん、これサウンドが古いから古い曲っていうふうに思うかもしれないけど、最近のサウンドにこれで変えてみたら、
カバー曲とかでやっちゃうと、
ねえ。
すごいかっこいい曲、
ちょっとだからボサノバっぽいようなコードも入ってる感じがするんだよな。
あ、アドナインとか入ってるのな。
あ、そう、アドナイン、
ね、アドナインって
あのすり傷とか
アドナイン H 軟
膏アドナイン H 軟膏使わなきゃいけないんだよ聞くんだよね。
なんか僕もあんまりコードって名前をそんなに分かってるわけじゃないですけど、
うん、
なんか A とかでも例えば、うん、これ普通 A のコードはこうなんですけど、
はいはい、
でも一本抜けばこれもうアドナインなんですね。
ああ、そうなんです。ああ、そういうことなんだね。はいはい。指一本違うだけでね。
そうです。G も普通に
それがいいです。
一本足せばサスフォーになるみたいな。
なるほどね。そうだよね。そういえばそう言われてみるとゲンさんでコードをあんまりやってきた覚えはないね。そう言われてみると、これからまた新たなそのコードというのがあるよね、和音。
コードボイシング的なところとか、面白いんじゃないか
な。面白いですね。特に、こんなコード使ってんだっていうのがね。
ね、ちょっと。
だいぶそれだけで曲の印象って変わってくるもんだからね。
それこそビートルズは宝庫です
ね。もうビートルズはもう、ほんとすごいよね、そういう意味ではね。
宝の山
です。なんでこんなコードが、こんなコードをそもそも知ってること自体がすげえなって。ポール・マッカートニーはね、
まあ、やっぱね、
うん、特に
ね、学んでんでしょうね、すごい
学んでるんだろうね、
うん
うんうん、貪欲にさ、こう珍しいコード、うん、変態コードはないものかと、
はい、
ね、うん、やってるんだ、まあ、でもピアノやってればだいぶ、
うん、ピアノもやっぱ、ね、
ピアノから発展してきてるところがあると
思いますけどね、
うんうん、なかなか興味深いですね、はい、第2金曜日の興味あるあるコーナー、通好み企画お届けしております。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さん、いらっしゃい、
はい、
今日もいつものようにうん、
いいソロ
をね、
はい、
フィーチャーした曲もお届けしますし、
はい、
私が持ってきた民族音楽ですとか、はい、そういったマニアックなものも CM の後ご紹介しようと思ってますので、うん、こちらの方もお楽しみに。
と分かってもらえる日まで 僕は待ってる、いつまでも。
興味あるあるコーナー第2金曜日は通好み企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
はい、
GEN
GEN 弦さん、
ね、すごいですよ、
はい、
まあ、結構長いことやってますこのコーナーね、
うん、
2011年からずっとやってますからね、まあ時には潰され時には痛めつけられ
それでも這い上がる
それでも這い上がるこのね雑草のごとくの企画ですけど、もう僕の人生と
照らし合わせてるかのような
ねえ、
はい、
森友くんだからこそストイックに続けていられる企画なのかもしれない。
そうなんですかね。
でもギターを愛してれば愛してるほどこれは終わらないよね、
うん、まあ、そうですよね、
うん、
なんかずっとギタリスト同士だとずっと喋ってるのと一緒、はい、
まあそうだよね。
そう、
うん、どちらかというとこのボーカル主体の話ばっかりになりがちな俺も、
うん、
第二金曜日だけは、
はい、
何かこうギターの世界に飛び込むことで、
はいはい、
うん、新たな発見はたくさんあるもんね。
そうですね。なんかだからお互いがお互いが、はいはい、な、持ち屋持ち屋があるから、
う
ん
う
ん、なんかボーカル視点の話もできるっていうのは楽しみだなと思います、
ね、はい
はい、
まあ、ギタリスト同士だとね、
うん、
ちょっと本当にリスナーさん置いてきぼりにしちゃう可能性が、
ね、あれあれあれみたいな、
ただでさえリスナーさん置いてきぼりにしちゃう癖があるのにさ、うん、ねえ、
ポツみたいなね、
うんうん、でもまあね、はい、それなりに音楽的な面白さを分かってもらえるといいななんて、うん、
ね、音楽
ってね、まあどれだけそういうコンピューター関係のその音が主流になろうとも、うん、
はい、
やっぱり楽器を演奏するのはね、なんだかんだ言ってこの人間がやったことをコンピューターにやってもらってるわけで、
うん、ね、人間がポンってやらなきゃいけないし、
人間の感性じゃないと生まれないものだからね、もともとね、
うんうんうん、そうですね、
だからそこがね、
うん、
人間だけだよ音楽ができる生物なんて、
そうです
よね、すごいことですよねこれは、
うんうんうん、
よく発明したよな、言葉より先だったっていうじゃないですか、
はいはい、
音楽の方が、
うんうん、まず
ね、人類は
リズムから始める、ね、
リズムで、
うん、
でなんかまあ遠くの獲物を取るために、
うん、
あーとか言ってたでしょ多分ね、ってもう音が2つあればもうそれで音階だからね、うん、
まあ、あれかもしれないですよね、あの動物の鳴き声を真似するとか、
そういったところ、うん、あとは何か神様と話をするためだとか、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
何かを祝うだとかいうところからこう祭りが、ね、うん、出てきて、そこでやっぱり音楽っていうものを、
うん、
そのうち人の心と寄り添うような存在になってったんだろうな、
うん
うん、ね、ね、その延長線ですよ今このコーナーは。
そうですよね、すげえ壮大ですよ、
壮大ですよ本当に、うん、音楽はね、
うん、
だどんな国にもあるでしょ多分ね、
そう共通だからね、
そうだから音楽がない国もないだろうしね、
うん、
うん、そこがまたすごいところだよな、
うん、これは不思議だなと思うな、
うん、だ電気のない国はまだあるよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
ね、
ない、
でも音楽のない国はない
な、ないですよね、
うんうん、そこがやっぱすごいところだなと思ったりするんだけど、
うん、
今日のファックステーマが、
はい、
アメリカで行きたい場所、
うん、
アメリカで行きたいところはどこですかっていうのが今日の、ね、皆さんからいただくメッセージのテーマじゃないですか、
はい、
だからアメリカで何か一曲持ってきたい、
うん、はい、
アメリカのそのルーツにちょっと手が届くような音源はないものかと思って、
うん、はい、
ネイティブインディアンのそのネイティブなアメリカ その、ね、先住民族たちの音楽でなんかないのかなって思って、うん、めっちゃ何日も探してたんだけど、うん、あんまり弦楽器ないんですよね、
うん、
笛はあるんですよ、
あ
笛とかね、
でも笛
か太鼓はあるの、
はあは
あ、笛太鼓はあるんだよ、
ね、笛太鼓系、ね、
でも弦楽器っていうのはなかなかなくて、
うん、
だからどうしようかななんて言ってるうちに、うん、アパラチア山脈にたどり着いちゃって、
アパラチア
気持ちが
気持ちが
ウエストバージニアに行っちゃって、
はいはい、
そこでまあ盛んだった った弦楽器、まあ、フィドルとか、うん、バンジョーとか、はい、まあ、アコースティックギターもそうですね、うん、だ初期のアメリカ そのカントリーがまだ生まれる前、ヒルビリーとかって呼ばれてた、うんうんうん、でもそれも商業音楽用語だから、うん、その前っていうともうジャンルとかジャンルも何もなかったと思うんだよね、うんうん、もう音楽だったと思うんだよ、多分ミュージックだったと思うんだよね、うんうんうんうん、でそこで、パーティーだとかそういったところでもてはやされていた、はい、まあ、音楽の形態だね、そのジャンルの中に2ステップとか1ステップっていうダンスミュージックがあるんだけど、うんうんうん、今日はご紹介するのはフェイバリット2ステップっていう曲で、
はい、
ロビネティ、ロビネッタ、ロビネッタ、ロビネット、はい、アンドムーア、
アンドムーア、
なんかコンビ
、
うん、
お二人さん、
まあ、やってる、はい、当時の1920戦前の、
うん、
まあ、ダンスミュージックかな、
うん、
だからバイオリンとかで、
はい、
この陽気にやってみようぜみたいなところなんだよね、うんうんうん、それをちょっとまず聞いていただこうかなと思いますね、はい、ロビネット&ムーアのフェイバリット2ステップ、なかなかのパーティーソングですよね、うん、これね、うん、いやこれで木靴で床をカタカタ鳴らしたいわけじゃないですか、うんうん、
木靴
いやすごいなって思うんだよね、うんうん、なんかこの南部に行けば行くほど黒人のブルースの主体になっていくんだけど、
はい、
こういうバージニアとかケンタッキーとかジョージアっていうのはさ、うん、上にあるニューヨークとのこの間ぐらいにあるから、
うんうん、
その白人たちの都市部の音楽、うんうん、白人たちの音楽とちょうど黒人たちの音楽がなんかなんとなく交わってんだよね。だからこのバージニアとかケンタッキーとかジョージアのブルースもちょっとこのなんとなく白人寄りなコードとかカントリーチックな曲調があるんだよね。だこれも白人音楽っていう感じなんだけどさ、だ当時の音楽分布が面白いよね、うん、そこに居住してた人種たちによってなんとなくこの
うん、なんかね本当レコードとかが、まあ、これがちょうど出始めたぐらいだから、うん、地域地域の音楽があったんですよね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよ、うん、その辺がちょっと面白いなと思いまして、うん、
はい、
さあ続いては、
はい、
いよいよあさってから私が旅立つというカンボジアでございます、うん、カンボジアの伝統音楽、うん、先週もあの7ポピューでお届けしたんですけど、うん、誰が弾いてるかちょっと分かんないっていうアルバムがありまして、うんうんうん、今日もカンボジアの伝統音楽から、
はい、
チャペイウェンっていう曲なんですけど、うん、これチャペイドーンウェンっていう楽器がある。
うーん、
これがまたね膝の上に置いて、うん、でっかいボディ、なんかチャブ台ぐらいでっかいねボディが、うん、そっから長い弦が出てるのねでその、ネックが出てるんだけど、そのネックのフレットもなんかすごいフレットが高くて、
うん、ああはいはいはい、
なんか、鬼太郎の下駄の裏側みたいになってるわけですよ。そこに弦が張ってあって、うん、2弦なんだよね。うん、これがそのチャペイ・ドーン・ウェンという楽器の音色、うん、ちょっと聞いていただきたいと思います。うん、すごいよね、うん、なんかなんだろうね、このグルーブと、
うん、
なんだアタック感がすごいな。
そう、
うん、
弾く音ね。
やっぱりなんか西洋のさ、ちょっとブルースに似てるよね、だからこれ、
うん、
ちょっとなんとなくトレモロ、うん、
ずっとなんか E が、あ、A が、
あ、ペダル音があるんだよ、ずっと同じ音をね、開放弦みたいなのをずっと鳴らしながらメロディー、
うん、そういうのが2弦楽器とか3弦楽器の特徴ですよね。ベースが鳴ってて、まあ、中近東あたりからのフレーズってこういうの多いですよね、
うんうんうん、で明後日からカンボジアについに行きますけど、
うん、
どこかにこういう民族楽器を聴ける、うん、民族楽器の演奏を聴ける場がどっかにないのかなと思ってさ。
いいですね、
それこの生で聞きたいですよね。
絶対
現地の
聞くべきですね。
ねえ、そこでこう何も考えずにその音を浴びたいよね。ちょっとね、
でなんでこのね、あの地にこの楽器が舞い降りて出来上がって、
ね、
この音階になったんだろうかっていうのは、うんうん、そこの空気でないとわからないこともあると思うんですよね。
なるほど、そうだね、うん、確かにその雅楽とかさ、日本のああいうさ、
うんうんうん、
ね、古来の音楽って、はい、日本にいるからなんか理由なく理解ができてるところっていうのはある、うんうん、外国の人から見たらそうかもしれないもん、うんうん、だそういう気持ちでなんでここに根付いたんだろうっていう。
そうですね、うん、なんか多分感じるものがあるような気がするんですけど、うん、
そうね、それを感じ取っていきたいなと。
まあ、僕海外行ったことないんで分かんないですけど。
いや俺もないからさ、分かんない
じゃん。でも多分それがあるんじゃないかなって僕は思うから、ぜひ聞いてほしいなって
体験したいですよね、うん、向こうのどんな楽器でもいいから、うん、そこの現地に伝わる民族音楽というものに触れられないかなっていうね、うん、数日間のうちに、はい、そのチャンスがあればいいななんていうふうに思ってるわけなんですよね、はい、ということでね、
はい、
チャペイ・ドーン・ウェンという楽器、
はい、
二弦楽器、
うんうんうん、
これも見たらな、すげえだろうな。
そうでしょうね、
楽器自体がでかいからさ、うん、ね、楽しみでございますが、おっと、
はい、お、来ましたね、
これは、映画ハンソロ、
はい、
公開記念企画、
はい、
でずっとお届けしているいつまでやるんだろう、いつまでハンソロの話題で行くんだろうというね。
いつまでですかね。
ね、うん、良いソロ。
良いソロ。
今日のゲンさんいらっしゃい。ラストはですね、はい、良いソロ。みんなでこのギターのソロを堪能しようという、
うん、
有名なギターソロを堪能しようという、
はい、
このコーナー内企画でが最後の締めくくりの曲なんですが、
はい、
聞こえてきたのはプリンス。
プリンスですよ。
ね、
プリンスのギターソロセンスは、
うん、
やっぱすごいな。
すごいね。やっぱ地味編を感じますよ私、うん、
ボーカリスト、
ね、洗練された地味編っていうのかな、うん、なんか おしゃれな地味編っていうのかな。地味編もおしゃれではおしゃれだけど
おしゃれはおしゃれですけどね、うん、なんかこのなんだろうな、チョーキングのセンスとかも、
チョーキングがすごいね、うん、チョーキングすごいよね。
あ、そうだね、こういう持ってき方をするっていうところは、はいはいはい、プリンスのすごいかっこいいところだな。
ドブルースじゃないんだよね、うんうん、だからそこがちゃソウルミュージックなんだけど、はい、そこがすごいなっていう。
多分同じチョーキングでもなのか、うん、プリンスの場合ってはいはいはいはい、一気に上がるんですよね。
なるほどね。
っていうところは違いかな。
ああ、はいはいはいはいはいはい。なるほどね。うんうん、でこのソロが、もう、うん、あともうね、1、2分で出てくるんですけど、はい、うん、その間はちょっとトークをしてやる。
長いですからね。
結構長いんですよね。全部9分近くある。うん、ね。でその間このダダこねるでしょこの人ってダダこねるからさ、もうその辺とかもう見過ごせない。なんかこうでもそのなんて言うんだろうな、いつもプリンスをこういう有名曲とか、うん、もう本当に俺多感な青春時代、
あ、そうですよね、
だから高校生の頃だったからさ、うん、やっぱその衝撃たるやすごかった。で冒頭で言ったけど、地味編生きてたらどうしてるかなっていうのもあるけど、はいはい、プリンスもさ、うん、亡くなってんだよね。全然プリンス亡くなってる感じがしないんだよ、
うん、
ね。まあそれはマイケルとかもそうなんだけど、うん、なんか亡くなってるのに、なんだろうね、このいるっていう感じ、
ね、
まあ俺もそんなにさよく飲んだ仲じゃないからわかんないんだけど、しょっちゅうほらまたダダこねてるでしょなんかこうね、存在感っていうか、でも地味編もそう言われてみればそうなんだけど、この世にいない人なんだよなっていう感じが全然しないよね。
一、ね、回だけ見たことあります。
おライブ
武道館行きました、
ね、あ俺も東京ドームで見てますね。
あ本当ですか。
おラブセクシーツアーで、あー、シーラ・イーがドラム叩いてた。
はいはいはい、はい、
お
いやライブもいいですよねこの人
ね。え、うん、そう思うとライブ行けてたのはちょっと貴重だよな。
貴重ですよね。
いい体験だった、うん、あんま覚えてないんだけどなさあそろそろギターソロが近づいてきますのでね、良いソロということで、はい、プリンスのギターソロをご堪能いただきたいと思います。 やっぱこの鳴らす音の、まあ、迫力もあるしアタックもあるんだけど、うん、音色は綺麗ですよね。あ、キラキラしてて
すごい綺麗です。プ、ね、リンスは本当に綺麗だなと思
う。だこうやってダーって振る感じは、振りまくる感じは、うん、レッツゴークレイジーもそうなんだけどレッツゴークレイジーのソロもすごいよ、
ね、すごいです
よね。 あれも強烈なんだけどね、うんあっちの方がどちらかというとブルースを感じる、
うん、そうです ね
こっちはコード自体がそんなブルースコードじゃないよね、
う
ん、
そうですね。ポップスよりなるね、
綺麗なコードね、うん、いやーすごいね。もうまだ弾いてるかなこうやって終わっていくんだよね。うん、なかなか最後までいかないよね。
これでどんどん、
はいはいはい、ああそうだね、
あそこの、はいはい、やっぱ印象的なところを与えるのとかはうまいですね。
リフレインというかね、うん、メロディーを作るのが、うん、印象的なフレーズを作るっていうのがすごいですね、うん、なかなかね。プリンスはでもずっと生きてたらもうあのまんまずっと言ってただろうね。
そうでしょうね、
クリエイティブなまんまね、
うんうん、後期なんてね、後期もすごい音の詰まった音の曲になっていって、
あ、密度の濃いサウンド、
どんどんどんどん詰まっていって、へ、すごいね、精密機械みたいな感じなんですよね、うん、へ、それでもどっかやっぱり、うん、ヒューマニズムがあるっていうのがプリンスの、
あ、なるほど、
うん、作り選手なんだろうな。僕結構プリンス好きで、
そうだよ、ね、
最近のも聴いてたりとかして
たので、うん、俺はあれですね、うん、あの例えばキスとかっていう曲があったりとか、はい、ベースがなかったりするじゃないですか。
あー、はい、
ベース入ってねえこの曲それがやっぱりちょっとびっくりした、すごいなーなんて思って、この曲よく考えてみたらベースが入ってないぞ。
あー、そうね、ね、そういうとこね。
なのに何なんだろうこのグルーヴ感みたいな、うん、そういうところ驚いたりとかして、はい、うん、なんか詰め込む、すごい詰め込むアーティストっていうイメージはあるんだけど、うん、そうやってなんか削っていくところがまたいいなっていうところはあったりするね、うんうん、だから俺は初期中期まであんまり聞いてないからね、
はいはい、
わかんないけどもね、うん、ということでございまして、はい、今日もですね、さまざまな弦楽器の音色に愛を込めてお送りしてまいりました、
はい、
ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、また来月も第2金曜日だよね、
はい、
うん、お届けしますんで次回もお楽しみに。